ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今月も選択理論を実践している素敵なゲストの方へのインタビューをお送りします。兵庫県の公立小学校養護教諭、田淵さとみ先生にリモートでお話を伺います。
田淵先生は選択理論の勉強会の中で、心から幸せと思えるようになりましたっていうふうにまずおっしゃってるんですが、これはどういうことですか？
選択理論に出会って学んでいく中で、家族関係も良くなりましたし、で子どもとの関係で、夫婦関係で、職場での人間関係もうまくいくようになって、本当に心から幸せって思えるようになりました。
田淵先生を取り巻く人たちとの関係が全て好転したということですね。
そうなんです。
じゃあそれはどういうことをなさったのかということを順に伺っていきたいんですが、まずは出会いから教えてください。
はい、選択理論に出会ったのは2019年の4月頃、3年ぐらい前なんですけども、知り合った大学の先生が選択理論の市民講座をするので来ませんかというお誘いしてくださって、それに参加したことがきっかけです。
はい、で出会って、でちょっと学んでみていかがだったでしょう？惹かれたところなどはありましたか？
もうなんか出会った瞬間というか、もう最初の講座でもうこれはすごい、これを学ぶしかないっていうふうにちょっと思って、その年 の夏の年次大会にすぐに参加させていただきました。でそこで養護教諭の先輩というか知り合いの先生に出会って、その方がもう10年間もこの選択理論を学んでいたっていうことを知って、もっと早く教えてくれたらよかったのにっていうふうにまず思いました。
それぐらい素晴らしい出会いだったということなんですよね。
はい、
田淵先生がその頃何を悩んでいたりしたのかなっていうのも教えてもらっていいですか？
はい、新しい職場に行ったばっかりの時に、なんかすごく自分って仕事が遅いなとかできないなっていう、なんかすごく自信をなくしてしまって、どうしたらいいのかわからないっていう時に出会ったので、考え方を変えるとものの見方が変わって、もう自分の捉え方も変わって、すごく前向きに幸せになれるんだなっていうところが素晴らしいと思いました。
はい、そうなんですよね。気づきをいっぱい与えてくれるんですよね。よく言われるポジティブシンキングとかプラス思考とかって、具体的にはどうすればいいんだろうってね、思っちゃうんですけど、選択理論のその勉強をすると、考え方と行動を変えたら気持ち、感情とか、生理反応、体調とか、そういったものが好転するんだなっていうことがすごく腑に落ちますよね。
そうなんです。もうすごく簡単な理論で分かりやすくて、本当にスッと入ってきたんですけど、でも実践はやっぱりとても難しかったです。最初は
どういうところがちょっと難しかったりしましたか？
頭の中では分かってるんですけど、やっぱりこううっときたりとかイライラっときた時に、まずそのことをどう受け止めたらいいのかっていう感情が先に動いてしまって、でもそうそう、思考と行為を変えるんだよねっていう理論は分かるんだけど、そこを練習していくというか、すぐにはできなくて、脳トレというか積み重ねていく感じの期間がやっぱり長くありました。
今脳トレっておっしゃったんですが、まさにそうですよね。
はい、そうなんです。もう本当に選択理論で理論を知ってから、自分ができるようになるっていうまでには期間がかかるなっていうことで、毎日なんか起きた出来事を選択理論に当てはめて、なんかでもちょっとずつ自分が変わっていくのを感じました。
先生が花丸チャレンジというものを実践していると聞いたんですが、これはどういうものですか？
はい、これは自分で自分に花丸をつけていこうっていうところから始まっていて、ちょっとしんどかった時にまず自分と仲良くしようっていうことから始めて、どんな時に自分が幸せを感じるのかっていうことを探して、私は美味しいものを食べるのが好きなので、美味しいものを食べてる時幸せとか、ゆっくりお風呂に浸かってる時幸せとか、楽しくおしゃべりしてる時幸せで、まず自分と仲良くする方法を見つけて、それをして自分の幸せを見つけられる私に花丸をつけようっていうところから始まっています。
これは実際何かに書いて花丸つけたりする、はい、それと もう心の中で思う、
はい、私は心の中で思うっていうところで花丸、しんどくても職場に行っただけで花丸とか、ニコニコ笑顔で過ごせたら花丸とか、頑張ってるよ、自分が頑張ってるよっていうことに花丸とか、いろんなことに心の中で花丸をつけています。
それをじゃあもしかして応用して保健室でも活用したりってこともあるんですか？
そうですね、ちょっと学校に来てもうなんかちょっと教室に行きにくいっていう子供がいた時に、もう今日は学校に来ただけで花丸だよっていう話をして、そういうところでちょっと話ができるかなと思って。
友達の反応どうですか？花丸って言われたら嬉しいですよね。
そうですね、花丸ってなんかすごく嬉しいみたいで、なんかもうその子がニコニコって笑顔になったことがあるので、もう今日のなんか笑顔ニコニコだねとか、ピカピカの笑顔だねって言うと、なんかさらにニコって笑ってくれて、なんかその笑顔で私もなんかすごく嬉しくなって、なんか私が伝えてるんだけど相手からもこうもらってるというか、その笑顔が返ってくることで私も幸せになって、一緒になんかその関係が良くなって伝わって笑顔になってっていう風に、はい、幸せを感じています。
花丸っていい言葉だし、相手にも伝わるし、その花丸がなんか増えていく様子、はい、見えるようですごく素敵な取り組みですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
今日のゲストは兵庫県の公立小学校養護教諭田淵里美先生でした。